はい、248番。fanatic。これはファンから来てます。ファンのことです。ファン。日本語ファン。ファンっていうのはね、熱狂的な信者のことでしょう。例えばあなたが、ブラッド・ピットが好きとか、それから何ですか、ペ・ヨンジュンさん。ペ・ヨンジュンさんもなんか素敵ですよね。目がかけて優しい。の熱狂的なおばさまたち見てくださいよ。あれがファン、ファナティックですよ。もうね、ファンの心理がね、剥き出しになった状態がファナティック。熱狂的な狂気じみだというんですよ。絶対忘れないでしょ。ファンが出たら、はい、思い出してください。いいですね。ペヨンジュンを、もう大好きに大好きな、羽田飛行場、成田飛行場で、もう、まといついて、まぶれついて飛びつこうとしているファナティックなおばちゃん連中を思い出してください。ファナティック。狂心的な、熱狂的なという意味です。ファンから来ています。はい。その次行きましょう。その次はね、フェア。これはね、運賃のことをフェアって言うんですけどね、フェアっていうのはもともと昔の言葉ではね、ゴーという意味なんですよ。ね、字に気をつけてね、F-A-I-R じゃないから。ゴーという意味は行くという意味なんですよ。だから、さよならのことをよく言ってらっしゃいって言うんで、フェアウェルって言うでしょ。フェアウェル。さよならっていうのは誰か行く人に言うじゃない。その人が行くのに無事に行ってくださいっていう意味じゃない。だから、フェアウェル。行け、上手に、うまく、ゴーウェル。で、フェアっていうのは、そういうふうに行くという意味なんです。だから、行くという言葉から運賃が出たんです。行くのに必要なお金ということから、フェアが出たんですね。はい、運賃。で、バスフェアといえば、バスの運賃。トレインフェアといえば、列車の運賃です。乗り物の運賃。もう乗り物は運賃っていうか、運賃のことをフェアと言います。それは、travel, go というフェアだからです。で、farewell という、さよならという、別れという、ね、名詞を覚えてください。farewell party という具合に形容詞にも使います。さよならパーティー。farewell party。わかりました？覚えたもん。250番、fascinate の名詞形で、形容詞で fascinating。名詞は fascination です。ファシネイトというのはね、すくませる、身をすくませるっていう意味なんですよ。だから、蛇がカエルを睨みつけた時の状態がね、これがファシネイトなんだそうです。そしたら身動きできなくなるでしょう。カエルが。だから、そのぐらいすごいんです。魅力的なという意味です。ファシネイティングレディというと、あなたは、その女性に、ね、にっこり吠えられたら動けなくなっちゃう。また逆に、キムタクのような未成年に、にっこり微笑めて、じっと、睨むって言うと変だな。見つめられたら、身がファシネーションじゃないけど、ファシネイティッドされてしまうと思ってください。だから、あなたは魅惑された。You are fascinated です。もう身動きできなくなるぐらいにという意味です。ファシネーション。チャーミングですね。ファシネイティング。251番、fatal。fatal というのは、fate を覚えない。F-A-T Fate というのは Destiny 運命のことです。ですけどね、これでよく出るのは Fatal、 それから Fatalities というのがよく出ますね。で、運命に甘んじるというときは、運命に身を譲るというんで Submit to Fate というような言い方もあります。 Submit というのはそういう意味もあります。提出するという意味だけでなくて、何々に譲るという意味もあります。運命に譲るわけですね、自分を。 Fate が運命です。そして、フェイタルは運命的なという意味から、致命的な、命に関わるという意味になります。だから、致命傷、フェイタルウォンドと言います。W-O-U-N-D。フェイタルウォンド。はい、フェイタルですね。そして、フェイタルの名詞形で、フェイタリティーズというのがあります。これは、致命傷を負った人じゃなくて、もう死んだ人です。死んだ人の数のことを、フェイタリティーズと言います。これはね、よく出ます。事故の問題で。Fatalities。例えば、カタリーナでしたっけ、何でしたっけ、大きなニューオーリンズを襲った、ハリケーンの名前。その時当然 Fatalities、死者の数は、900人が出ましたよね。で、まあ被災者というのは Victims ですけど、Casualties で死傷者のことを言うことは Casualties という言い方もあります。だけど Fatal から命に関わったと思ってください。だから死んじゃった人はフェイタリティーズとなります。 次は、これ、fatigue と言いますね。fatigue、これはね、fatigue とかで読んでしまうことがあるので気をつけたいです。疲労のことです。疲れ果てていることですね。先ほど exhausted ってありましたけど、exhaustion っていうのがね、排気という意味ですけど、fatigue というのはね、これはもう疲労のことなんです。だから疲労を取ることはね、break と言います。breaks the fatigue of neuroneuro となります。だから長旅の疲れを癒す。breaks the fatigue of a long、journey とか、trip とかしてください。fatigue は、これはこのまま覚えた方がいいです。語源をたどっても覚えにくい。これをとにかく fatigue と読まないように。fatigue です。253番、feasible。feasible というのはね、possible とか、それから suitable とか likely とかという意味で、ありえそうな、実現できそうなという意味なんですけど、覚えにくいですよね。fee という言葉が全然、わからないからね。だから実行可能な可能性のことを feasibility と言います。そうすると feasibility plan、ね、ということになると、実行可能な計画ですよ。そういうような言い方でよく使いますよね。はい。そうするとね、企業などでのね、実行可能な、実行可能な、いわゆる、なんて言いますかね、実行可能性って言ったらいいかな。そういう時、feasibility study と、実行可能性の研究とか、本当に実行できるかどうかということを調べることは、feasibility study とか言ったりしますね。feasible は、これは残念だけど出ます。大体 possible に似てると思ってください。可能な。feasible plan。実行可能な計画。難しいですよ。覚えにくいね。254番はね、feature。これも出ますね。feature っていうのは、例えばコンピューターの feature といえば、コンピューターの特徴というよりも性能。というふうに思えるわけです。それで、特徴とか性能という意味ですけど、feature というのは目立つという意味があるんですね。だから顔立ちなんかのこともフィーチャーって言うんです。それから目立つもので特徴性能ってなってるわけです。それから目立たさせるということで主役にするという意味があって映画ではよく使います。Featuring Brad Pitt って言えば、ブラッド・ピットを特に目立たせている。すなわち主役はブラッド・ピットという意味です。Featuring むにゃむにゃって言います。これ映画の看板とか、そういったパンフレットをよく見てください。Featuring むにゃむにゃむにゃむにゃって出てきますから。ね。はい。トイックでは特に性能という意味でよく出てきました。255番、fee。fee というのはね、授業料とか手数料、入場料って書いてますけど、その通りなんですね。admission fee、入場料。それから授業料は school fee と言います。ね。そういったもののことは fee なんですけどね。これは何かに対しての謝礼なんですよ。お礼の意味のお金が、fee なんですよ。それで、ここからあそこまで行った時に払う金は先ほどやったようにフェアなんですよ。ゴーから来てるから。フィーというのは何かしてもらったからありがとうってやつです。その時に昔の人は自分の飼ってる動物、家畜をあげたらしいんです。だからフィーの元々の意味はどうも、家畜という意味のキャトル、キャローってありますね。キャローから来ているということみたいです。はい。次行きましょう。フィーメールと言います。これをフィメールと読まないようにしてください。フィーメール。これはメールを覚えてください。メールはメールじゃないです。あれは mail でメールでしょ。これは male でメールでしょ。男です。オスとか男のという意味です。男性のという意味です。性別という言い方です。だからフィーメール。フィーというのはね、実は弱いという意味なんですってね。その窃盗時だそうです。昔のことじゃないでしょうか。今はメールよりも強いんですけどね。フィメール、女性のという意味ですね。それで覚え方はフェミニンというのがあるじゃないですか。フェミニンなんとかっていう薬とか、整髪料とか確かありましたよ。女性っぽいという意味です。女性らしい、フェミニン。その反対が男っぽいは、マスキュリン。筋肉質のという意味です。マスキュリンというのは。確かに肉体的な構造で言えば男の方が肉体的な意味では力が強いですよね。だから、手を使う、ね、足を使う、体を使う労働には男は絶対有利だった。それが今までの時代だった。 だから男は優位を保てた。しかしコンピューターね、が万能というか、コンピューターの前世時代になってくると、今度は肉体の強さじゃなくて頭の強さになってくる、センスの良さになってくる。ここで初めて男性と女性は対等になった。だから女性の才能のある人にとっては、もう男の肉体だけしか使えないっていうのは、もうちょっともういいわよとなってくる。そうすると結婚も遅れると。そうすると子供もなかなか産まなくなってくる。そうすると日本が危ないと、こういうふうに細木和子先生は言ってる。当たってるけどね、当たってるね。やっぱり男女同権になってきて、女性の力がどんどん伸びてくれば、確かにもうなんていうのかな、家にいてだけで子供育てるとか嫌よって何でも出てくると。だからそのためにはやっぱり本当の意味で、女性が子供を産みやすいような、そういう環境を整えて、誰だって子供欲しいんだから愛する人は、そして夫と妻が両方が五分五分で分かち合って、その責任をね果たしていくような形に持っていかないと、これはとんでもないことになりますね。と一石ぶったところで、次257番いきます。フィギュア、これも大事ですね。トイックではね、フィギュア、フィギュアズ、数値のことを言います。例えば、生産高のことはフィギュアじゃなくてプロダクションフィギュアと言います。トイックで出て間違うのはパート2で、What was the production figure last year? の答えはどうなのかと。昨年の生産数値はいくらだったか。What って聞かれたら何と思ってしまうから、すぐ何というのを探すわけ。例えば、It was, ね、何でしょうか、It was a television set とか、物が出てきたものを答えと考える。ところが違う。数値を聞かれたんだから答えは数字でないといけない。例えば 1000 units 1000台でしたとか、ユニッツが1000あったとか、そういうのが答えになるわけ。そういうわけでフィギュアはしっかり覚えておかないといけない。それでフィギュアというのはもともと人形でフィギュアって君たちがあるように知ってるように形を取るという意味があって、文字以外の図形、数字とか図形すべてのことはフィギュアっていう。だから覚えるのはフィギュアスケートで覚えたいと思う。あれは正しい、氷の面のね、評判というか、氷の面の上に書かれた丸とか S 字型のその図形を丹念にえどるんでしょ。だからフィギュアスケートなんでしょ。フリー演技と違うでしょ。それで覚えてもいいと思う。図形という意味もある。だけどトイックで出てくるのは大体この数値、人物の人影などこのこともフィギュアって言うよ。フィギュアって言う。だからダークフィギュアというか黒い人影よ。それもあるの。はい。それからね、もう一つ大事なことはね、考える、頭の中に姿を、形を描くということなんだろうね。I figured that で私はざっといいかと思ったという意味もある。これが出た日には分からん人もいいよね。フィギュアだって。だからフィギュアは重要多義語だよね。で、一番出るのはまあ、プロダクションのフィギュアなんか出るってことでね。次は、ファイナンシャルという言葉。これはね、オリエントファイナンスとかあるじゃない。広島にある会社じゃないかね。ファイナンスというのはお金を扱うという意味なんよ。だからファイナンシャルというのは財政上のとかね、金融のとかという意味なんよ。だからまあ金融会社のことをファイナンスってよく言うじゃない。で、それはね、どこから来てるかというと、ファイン。ファインというのは罰金のこともファインって言うし、最後に締めくくることフィーネ。ラテン語というかイタリア語で、だから音楽の最後にフィーネって書いてあるね、終わりっていう意味。だから最後に締めくくるというような意味からね、財政上のという意味が、ファイナンスという意味が来たみたい。だからそんなことどうでもいいよね。オリエントファイナンスで金扱おうと思ったりは、ファイナンシャルプロブレムというと財政上の問題、ファイナンシャルクライシスというと財政上の危機で、誰々にお金を融資するというのはファイナンス人ってこれるよ。だけど普通はちょっと大きなお金のことだから、普通はそんな言わなくて、人間だったらただ貸すだから。ね。それはレンドマネーでサンマネーでいいけど、会社にお金を融資するとかいうときには、ファイナンスザカンパニーってなる。その会社にお金を融資する。はい。259番、ファームと発音する。ね。顎を引いて引っ込める。ファーム。 これを口を開けて引っ込めると、ファームというと農場、または野球の二軍になる。ファームというのはね、これは固くするという意味から来てるけどね、これは会社という意味だから、ファームというのはカンパニーとの同じ意味でね、あのトイックではしょっちゅう出る。ちょうどね、ファクトリーの工場がね、プラントという意味の、工場という意味のプラントがあるだろ、あの同じような意味を表すと同じで、こういったものってね、パート1も出るし、パート2も出る、それからパート7によく出る。ファーム、カンパニー、これ気をつけてくださいね。はい、その次はフラダ、フラッターだけど発音はフラダーと T が L に聞こえることもある。 Don't flatter me、 お世辞を言うなよという意味、なお世辞言うなよ、 Don't flatter me という。だからあなたお世辞言ってるんでしょ、 You are flattering という言い方もある。おい、 You're flattering、 flatter、 お世辞を言うという動詞で、これはこのまま覚えた方がいいでしょう。お世辞ばっかり言うやつ、おべっか使うやつは ER をつけて flatter らってなるから、 flatter だってなる。はい、261番、フレックスブルの名詞形、フレックシビリティである。フレックスって折るということよね。折れるとか折るということよ。だから折れることができること、柔軟性、曲げることができるという意味。だからリフレクトというのは、後ろに、反対にだな、反対に曲がる、ターンするという意味で、反射するという意味だよね、リフレクト。で、フレックシブル、柔軟なという意味。だからフレックスブル、タイムとかなかったかな、柔軟な時間。例えばラッシュアワーを避けるために9時に出社する人と10時に出社する人とか分けるわけ。確かそれはフレキシブルタイムとかあったと思う。フレキシビリティ。262番、フライト。フライトというのは飛行機の飛行便のことでよく使う。もちろんフライ、飛行の名詞形だけども。例えば8時の飛行機。ザ、あ、時間。The 8 o'clock flight。8時半の飛行機はもちろん 8:30 フライトでいい、ね、で1台誰も決めてなかったあでいい、 I took a でいい、 I took a 8 o'clock flight、 私は8時のフライトに乗ったというんです。263番、 fluent、 もちろん flow、 流れるから来てる、 FLOW から、 fluent、 流れるような、流暢なという意味だから、流れるという言葉からインフルエンザは流行性感冒と言って流れるという字覚だろ。だからインフルエンザのことはフルーとも言う。FLU。これもトイックによく出る。I had a flu。私は風邪をひいていた。風邪は風邪でもインフルエンザを。これもフルーで覚えてほしい。FLU。264番。Forecast。これまた覚えやすいね。前、Broadcast って教えたじゃない。B のところで。Broad は広く。Cast は投げるだったの。広く投げかけるから放送って言ったじゃない。だから山口放送 KRI is a broadcasting company じゃない。じゃあ forecast は何かというと、 for っていうのはね、フォワードの for よ。サッカーの前よ。前に投げかける。だからあらかじめに予測することよ。だから weather forecasting、 天気予報よ。いい？もう cast が投げかけるという意味はもういい加減に覚えてよ。脚本でやったじゃない。配役を投げて与えるから、役を配るからキャストだよって。はい、265番、これはファウンデーションね。ファンデーションって日本語で言ってるけど、ファウンデーション、ファウンドというのは見つけるの過去過去分詞じゃない。ファウンドというのは土台を築くという意味、ファウンドで、過去形はファウンディッドよ。だからファウンダーといえば築いた人、創始者。だからファウンデーションというのは基礎、土台、あなたの顔の基礎、土台を築くから、お化粧の下地の化粧のことをファウンデーションっていうの。ファウンデーション、ね、土台とか基礎のことです。これをファインドと同じように考えちゃダメよ。ファインドなん全然違うよ。266番はね、これはフレイトって言う。フレイトトレインで覚えたらいい。フレイトトレイン、貨物列車。それに比べて客を乗せる通勤列車はアコミュータートレインという M を重ねるよ。フレイトトレインとコミューテートレインでイメージして覚えるべきよね。フレイト、貨物、輸送料金のことも言う。例えば、プリペイド、フレイトといえば、まあ、前払いの料金のことになる。まあ、フレイトトレインで覚えてほしいよね。それからコンテナの、あの列車があるじゃない。 これがそのままフレイトライナーという積み荷がラインのようにずっと続いてるから、貨物列車は貨物列車でもコンテナの貨物列車のこと特にフレイトライナーという言葉ラインになってるから。267番フリクエント、これはオフンの意味でよく使われるフリクエント、リーを覚えておけばいい。オフン、しばしば、頻繁にという意味。フリクエント、頻繁な、頻繁な訪問、フリクエント、ビジットとかなる。はい、その次、268番、フリッジ。フリッジというのはね、実はリフリジャレーターの省略で、前やったようにコンドミニアムはコンドと言ったり、アメリカの人もやっぱり省略する。リフリジャレーターをよく見ると、リは再び、フリジャーっていうのはね、フリーズから来てる。凍りつくという、凍らせる。フリーズっていうのは動くなっていう意味があったら、凍りつくように止まれってことだね。フリーザー、アイスクリームフリーザー。これを思い出したらすぐ、フリージ、フリージさすもの、冷蔵庫。リフリジャレーターのこと。いいね。はい。269番、下口を噛んで、フューアルと呼ぶ。ルはベロの先上に当てる。フューアル。これ燃料のことじゃない。だからガソリンスタンドのことは、英語ではフューエルステーションよ。ガソリンスタンドっていうのは日本語だから。フューエルスタンドとも言えるけど、フューエルステーションっていう。だから、put some fuel in となるよ。だから、車に燃料を入れる。それで今流行りの燃料電池。フューエルセル。SELL。フューエルセル。この開発が、ね、社運を左右すると言われてるよね。車の会社の燃料電池。270番、フルタイム。満タンの時間とは何？常勤のことよ。朝9時から5時まで働く人のこと、あ、フルタイムワーカーという。すなわち正式に雇用されてる人という意味になる。レギュラーな。だったら、パートで働く人のことが逆。パートタイム。ね。パートタイムジョブ、フルタイムジョブという。はい。そうすると271番、ファンクション。これは普通は機能という意味。だけども、職務とかね、もっとね、社会的ななんか祝い事のような会合のこともファンクションという。だから、after the function といえば、その会合の後にという意味になることもある。これは昔、だいぶ前だけど、トイックの問題出たと思います。だから、ファンクションはパフォーマンスという意味での機能という意味だけじゃない。ファンクショナル、機能的なという意味がありますね。272のファンド。ファンドというのは資金とか基金のお金のことだけど、ファウンドから来てる。見つけるじゃない。先ほどやった、265の基礎を置く。一番元になるお金ということをファンドという。それからね、お金を扱う保険会社のような会社のことをなんとかファンドという名前の会社があることで覚えておいて。資金を運用するような会社。で、これよりもね、リファンドというのを覚えた方がいい。ファンドに RE をつける。だから、お金を戻すという意味になる。ファンドするというのは積み立てる、基金するということだから、リだから、金を逆に戻していくということで、返金することをリファンドという。これがとてもよく出るよね。で、資金、基金などを集めることは、コレクトと言わなくて、レイズという。レイザーファンドという。RAISE。レイザーファンド。273のファンダメンタル。このファンドもファウンドに関係ある。基礎に。そしてすぐわかるだろ。基本的なというのは。ファンダメンタルと。ファンダメンタリーって言うと基本的に、初歩的にというのは。初歩のという意味もある。ファンダメンタル。はい。その次はガスと読まないように、ガス。ガスリンを省略したことだけど、一般的に、ガスのことも言う。そういう時にはガスのヒーター、すなわちガスヒーターというのは暖房機。暖房機のスイッチを入れてくださいは、turn on a gas heater。スイッチを切ってくださいは、turn off a gas heater というふうになる。で、最後、generally、一般的に、in general ということだよね。まあ、general という電気の大きなメーカーがあったけど、潰れちゃったよね。一般的なという意味なのよ。in general、generally。だから、一般的に言えばっていう分子構文。Generally speaking,、ね、日本人は保守的な国民である。The Japanese are conservative people とかね。そういうような言い方もある。 というところで275番までは、講義したことになる。しっかり勉強してほしい。それではまた第6回を楽しみにしてほしい。じゃあ、ソロン。